Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界にゲストをお呼びしていろいろおしゃべりする番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロの伊藤です。
リプロ稲田です。
はい、今回は若干今更感はあるかもしれないんですけれども、避けては通れないクラブハウスについて話したいと思います。
まあ、バズってから若干時間経ちましたが、
いやー、まあ前提として僕 Android ユーザーなんでほぼ触ってない
使ってない人がいるっていう、
使ってないんですけど、まあね、触れずにはいられないで、こんなにアプリ単位で日本中話題になったことって久々なんじゃないのか。
Tinder 以来ぐらい。
Tinder もそんな流行ってないかな。うん、いやいや、もうこんな、なんか日本中っていうぐらい流行ってるというか、珍しい。
しかも全部オーガニックですからね。
ね。いや、しかもさ、なんか、割と早い段階でもうさ、なんて言うんだろうな、アーリーアダプターじゃない人っていうとあれだけどさ、普通にね、みんなこう、まあ僕で言うと、戦闘界隈の子たちとかもさ、はいはいはい、普通にこう、ね、クラブハウスやる。
あ、そうなの。
え、すげえ。そう
そうそう。早かったな。まあちょっと今更感はあるんですけども、はい、まあ今更だからこそ分かる部分もあるかなと思っていて、なんでまあ皆他の方たちが結構書かれているような、まあ UI のとことか細かい、まあ大枠の部分も含めちょっと細かいとことかは別にいいかなと思ってるので、どちらかというともう少しそのアプリマーケティング観点で深掘っていければなと思ってますと。
まあ、そう、サービス設計うまいし、
そうですね。なんでそこの中でテーマを5個、トピック5個に分けていて、それぞれちょっと最初に説明してしまうと、一つ目のテーマが、まあ、そもそもなんでハマってしまうのかっていう部分を、ちょっとモデルを用いながら説明していこうかなっていうところ。
はい。
で、二点目が、そのハマってしまう理由の中でも一番結構重要になってくるところの、プッシュ通知っていうところの、まあ、設計のところですね。
ここはね、僕らが話す意味がありますね。
ここもちょい掘り下げていこうかなと思ってますと。で、3点目が完全招待制の SNS というか、こういうサービスの中でもなんでクラブハウスだけこんだけ話題になって流行ってるのかっていう部分の話。で、4点目がコミュニティの健全性の担保という部分。まあ、題してやっぱりこういうコミュニティ系のアプリっていうのは、グロースしていくにつれてコミュニティの最初の健全性というのがどんどん落ちてしまう部分はあったりすると。
まあ、ツイッターとかはね、もはや政治の道具に利用されちゃいますからね。
っていう部分もあるので、まあ、今回じゃあクラブハウスが今後グロースしていく中でどういった取り組みというか課題感があるのかなというところを健全性の部分からちょっと考えていこうかなと思ってますと。
はい。
最後5点目の部分が、じゃあ結局クラブハウスってポッドキャストとかと比較してどういった形のスピーカーとオーディエンスの関係構造があって、それゆえにどういう感じでコンテンツが分化していくかっていう部分をちょっと考察してみようかなと思って
ますと。そうだ。まあなんか話の観点でこう使い分けられるだろうみたいな話ですね。
はい、はい、っていう5点でやっていきます。
いはい、1点目に関してはまあかなり中毒性が高いサービスというのが、
うん、
旗から見てても伺い知れるんですけれども、なんでハマってるのかっていうところをちょっとまあフレームワークなどをもとに、はい、話してみようと思ってるという感じですかね。
はい、人によってはなんか28時間使ってる人もいるみたいな感じ
で。やばいよね、仕事しろよ。まあでもすごいね、それだけ。
なんでじゃあこんだけハマっちゃうのかなっていう部分を、まあフックドモデルっていうのと BMAT モデルってやつですね。
はい。
まあニール・エアルさんっていう方が書いているフックドっていう本で取り上げられている理論になるんですけども、こちらをちょっとモデル用いながら実際にクラブハウスに当てはめてなんでハマってしまうのかっていう部分をちょっと考えていこうと思いますと。はい。で、まず BMAT モデルに関しましては、B がビヘイビア、行動の部分と、M がモチベーション、動機ですね。で、A がアビリティ、能力の方と、最後 T っていうのがトリガーですね。きっかけっていう部分を表してまして、行動を起こすには、今話した MAT の要素ですね。動機、能力、そしてトリガー3つが揃わないと行動にはつながりませんっていう部分を表したような、理論になってますと。で、このモチベーションとアビリティっていうのを二軸にとってマトリクスを書いてあげると、行動を起こす範囲っていうのが、出現しますと。ちょっと今図を見ながらやってるんですけども、トリガーを取り入れることによって、この M と A がどちらか足りてないユーザーとか、もしくは行動につながってないユーザーっていうのを行動を起こすエリアまで連れてけますよっていうような理論になってますと。で、今回の場合で言うと、それぞれ2つユーザー属性がいますと。一つが、モチベーションは高いんだけども、アビリティが低いユーザー、もしくはないユーザーですね。で、もう一つが、モチベーションは低いけれども、アビリティは高いユーザーっていう二つがありますと。
はい。
それぞれどういうユーザー群かっていうと、まず一つ目のユーザー群に関してはモチベーションはある、うん、つまりやってみたいとか参加してみたいっていう部分はあるけども参加できない、う
ん、僕じゃん。
これは例えばそのまあ今話してるその Android ユーザーなんでそもそもできないっていう部分も話もあったり、
はい、
まあ一番メジャーなケースとしては招待持ってないですっていう部分、
まあ多いね、うん、そうだよね。この注釈で言うとアビリティっていうのは何だろう、能力っていうかこうまあ普通にこう現実的にできないっていう意味を含めてよね、はいはい、そうそうそうそう、はいはいはい、スキルっていう意味を言って、はい、
ですと。なんでこういうユーザーに関してはそのトリガーとしてちゃんと招待枠があったり、うん、もしくは外的要因として、うん、まあ、何かしらツイッターとかで見てやりたいっていうふうに思ってる気持ちさえあれば招待枠さえ手に入ればすぐ参加してくれるユーザーになりますと。
そうね。でこのユーザーはさもう UGC をかなり踏んでる、
うん、でかいでかい。じゃあここの部分に対してトリガーってどういうことがあるかっていうと、うん、内的トリガーっていうのと外的トリガー2つに分けて考えていきますと、
うん、
ちょっとそれぞれ簡単にどういうトリガーかっていうのかっていうと、うん、まず内的トリガーに関しては、外部からの刺激じゃなくって内部から湧き起こってくるようなきっかけの情勢っていうのかな、うん、っていう部分があります、うん、でここをうまく使ってるのがまあクラブハウスで真骨頂としてはフォーモ、
うん、
まあ、取り残される恐怖っていうところですね、
うんうん、
がまずトリガーとして発生しているので招待を受ければすぐ参加してしまうっていう構造があると、
うんうん、
でかつ現状って招待枠がすごい限られているのでそもそも招待してもらうっていうことと参加できるっていうところが一種まあステータス価値になっているというところがあるので、
うん
うん、まあ、ロバート・チャルディーニとかの影響力の武器とかでもありますがやっぱりこの辺の希少性というかステータス価値っていうのはだいぶ高いので、うんうん、ここの内的トリガーだけでもかなりでかいトリガーになってますと。
そうね、これね、なんか今はそうだけど、どこまでこれが、ね、続くのかって感じはあるけど。
そうですね、うん、この招待枠が行き当たっちゃうと結局そこの価値って低くなるんで、ステータスにもなんないかなって気がします、
ね、うん、なんか周り見てもね、招待枠くださいっていう人、ちょっと減ったかなっていう感じはする。うんうんうん、まあ、レートマジョリティ層はまだいるかもしれないけど。
はい、なのでこういう層に関しては、まあ、招待さえ来ればすぐに参加してくれるユーザーなので、転換は結構楽になりますと。
うん、
で2つ目のユーザー群っていうのがモチベーションがない、まあ、やる気がないとか、うん、そもそもそのスピーカーになりたくないっていうユーザーと、
うん、
あないけども招待枠もうすでにもらっちゃってますっていうユーザーに関しても、うん、まあ、やっぱここも外的トリガーが結構あ内的トリガーが結構でかいと思っていて、
うん、
やっぱそのいざ招待もらって見ると、まあ、なんか参加しないことによって何か情報を聞き逃してるんじゃないかっていう部分のフォーモーの部分の観点で、
うん、
結局参加してしまうっていう部分が1個あるのかなとは思っております。
そうだね、これね、平田さんとかはまさに、なんか、渋々、あ、うちの代表なんですけど、
うん、
始めますって言ったのが、こう、仲間にハブられるのが嫌なので、クラブハウス始めますみたいなコメントで言ってて、なんかでもその感じだよね。
うん、それに近いと思う。
特にさ、なんかこう、ね、自分の知り合いがバンバン、こう、知り合い同士で喋ってるのに、自分は入ってないっていうところね、
うんうんうん、
フォームですね。
まあ、これ特にそのコロナの部分で人と会えないことによって接点がオンラインに限定されたことでさらに助長されてるって感じはしますよね。
そうね、まあな、個人的にはこうあんまり、
僕もあんま好きじゃない、
好きじゃないっていうかそうね、そこでそんなにこう、うん、かぶられた感とかあんま思わないタイプではあるけど、はい、うん、気持ちはめっちゃわかる、
はい、まあ、かつこの2番目のユーザー群に関しては一応そのスピーカーじゃなくて普通に聞く線ですね、
うん、
ロム線じゃなくて今の場合言うと LOM の方になるのかな、
はいはい、
リスニングオンリーメンバーみたいな感じになると思うんですけど、
はいはい、
まだこっちもロムか
ロム線だ
なんですけど、まあこの部分の構造もちゃんとあるから、
うんうん、
まあ、なおさら参加しやすいんじゃないかなとは思ってはいます、
うんうん、
なのでまあこの部分で行動につながる要因はある程度フォーモーとあと外的トリガーの部分で整理できたと思うんですけども、
うん、
じゃあ繰り返し使っていってしまう理由ですね、
はい、
初回利用した後に実際に繰り返し使う理由は何なのかっていう部分をフックドモデルをちょっと用いて説明していきますと、
はい、
まあ、前提から言うとフックドモデルっていうのは4段階にユーザーのステップを分けてそれぞれステップ踏むごとに定着率が高まって結果として繰り返し利用してしまうっていうような、利用ユーザーのハマってしまう理由っていうのを解説したようなモデルになってます。
ハマるサイクルモデルですね、
うん、
はい、今のテーマ
とで4段階ありますと、
うん、
最初の段階がトリガーですね、
うん、
きっかけがあってそのトリガーによって2段階目にアクション行動を起こしますと、
うん、
で3段階目にその行動によって何かしらのリワード報酬っていうのが手に入りますと、
うん、リワードってここで言うと、うん、まあ発体験の方が近いのかな
ですね、
うん、
その、うん、いわゆるその金銭的なリワードの場合もあるし、うん、もしくはそのステータスが満たされるみたいな部分とか、はい、アハ体験とかの部分も全部含めてリワードっていうふうにまとめてます、うん、
サービスから受け取る価値的な意味、
ね、そうです、そうです、
はいはいはい、うん、
で、そのリワードを受け取ることによって、インベストっていう段階に行きますと、うん。この段階ではさらに時間を使おうと思う段階ですね。うん、で、その4段階目が終わると、さらにトリガーがまた発生して、うん、もう一回使いたいってなっていって、どんどん使ってしまうっていう理論になってます、うん。で、これにクラブハウスを当てはめて考えていくと、まず第一段階ですね。トリガーの段階で言うと、外的トリガーが発生しますと。
はい、
まあ、分かりやすいで言うと、やっぱりツイッターでそのクラブハウスの招待枠に関する投稿を見るとか。
嫌でも
見
るよね。
うん、見ちゃいますからね。あと、一番直接的なトリガーで言うと、招待枠をもらったってところですね、
うん。
ある人から招待をもらったっていう段階でトリガーが発生しますと。
うん、
でそうすると、まあ、利用開始するじゃないですか。アクションの段階で。で、まあ、何が何だか分からないまま、とりあえずルーム入ってみたり、いろいろやってる中で、3段階目のリワードに行きますと。
うん、
どういうことかっていうと、例えば、面白いルームを見つけたとか、
うん、
まあ、それで、そのコンテンツによって面白さを感じたっていう部分もあったりするし、
うん、
もしくは、クラブハウス始めてみましたって言った結果、他の人にクラブハウスの招待枠くださいって言われて、
うん、
まあ、なんだろう、ステータスが満たされる感じになったりするのかな、やっぱり。
うん、私ね、まあ、ベースがさ、ソーシャルの人たち、もともとのあれだよね、ソーシャルの資産を引き継ぐ感じにはなってんだよね。うんうん、
ある程度引き継ぎます、
うん、はい。っていうことは、まあ、この人はやってるルームなんだったらっていう感じで入りやすい構造にはなるよね。
そうそうそう、うん、っていう部分で、まあ、リワードがまず発生して、うん、結果として、じゃあもっと使ってみたいなってなって、時間を消費していきますと。
うん、
でその後の5段階目、まあ、2週目のトリガーの部分ですね。
うん、
でどういうことやってるかっていうと、うん、プッシュ通知、まあ、ちょっとこの第2章の部分で取り上げはしますけども、うん、外的トリガーのプッシュ通知がすごくうまいなっていうのがあると。
めっちゃ来るっすよ。
で、さらに、まあ、内的トリガーの部分で、フォームですね、
うん、
まあ、自分が参加していない時間帯に面白い話があるんじゃないかっていう部分の不安から、内的トリガーが発生して、結果としてさらに時間を使ってしまって、ハマるみたいなところですね。なんで、まあ、やっぱりこの外的トリガーと、あと内的トリガーのフォームの部分をむちゃくちゃ活用したハマる仕掛けを作ってるっていうのが、このクラブハウスの特徴なんじゃないかなとは思っております。
はい、まあ、そのフックトモデルの中でも外的トリガーが強いっていうようなお話があって、まさにこのフックモデルを回すために効いてるのがプッシュ通知なのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、そのあたり深掘りします。
はい、い、まあ、我々もやっぱそのプッシュ通知を活用したコミュニケーションっていう部分のご支援をさせていただいてるという部分もあるので、うん、この辺ちょっともうちょっと掘り下げようと思ってますと、
はい、
特に注目してるのがやっぱこのプッシュ通知の中身っていうところとか、うん、あとプッシュ通知関係の UI ですね、まあ、設定画面の話とかの、うん、
設定画面とか
の話をしようと思ってますと、
うん、
でまず、許諾率の観点で言うと、うん、許諾ポップアップ前のスプラッシュ画面っていうのは結構いいなと思ってますと。
出た、プッシュ許諾の工夫、
うんうん、まあ、結構この辺はあれあるかなと思うんですけども、うん、実際にその Apple の公式の許諾ポップアップを出す前に1枚スプラッシュを挟むとか、
うん、はいはい、
あとはまあアプリ内メッセージで1回何かしら挟んであげた上で、うん、実際にポップアップ出すっていうのは結構定石かなと思うんですけども、まあ、まあ、クラブハウスもこの辺もしっかりやってますと、
うん、
まあ、1枚、スプラッシュにですね、タップする場所の指までアイコンで入れて、ここタップしてねっていう風に書いたスプラッシュを出して、
うん、
実際に押すと、ポップアップが出るっていう仕組みになっていて、うん、まあ、ある程度許諾率は高くなるんじゃないかなと思いますね。
そうね、まあ、サービスの性質上もね、普通に何がしかは受け取りたいはずだから、うんうん、ユーザー的に。
ちゃんとその、なんでオンにするべきかっていう部分の理由も簡潔に書かれてるので、はいはい、まあ、この辺は定石ではありますが、ちゃんとやっておくところ大事だなって感じですかね。うんうん、で一個ちょっとこの辺の設計で面白いのは、
うん、
まあ、許諾ポップアップ前のスプラッシュで表示されている、うん、まあ、許諾ポップアップの絵ですね。
うん、クリエイティブ
とね。そうそう。と、実際のポップアップのダイアログの、
うん、
が寸分たがわず一致するんですよ。うん、サイズが。
だから、あの、OS のダイアログを、なんだろう、クリエイティブに応用してるみたいな、
ね。そうそうそうそう。
はいはい、
で多分この辺は実際のその端末画像に、端末に合わせてしっかり最適化してると思うので。
ああ、すごいですね。
この辺はなんか細かいけど結構大事だなっていう。
そうね。
ネイティブに見えちゃうし、結構大事だなって思いますね。
Android だとちょっと難くないですか、ね、機種がいっぱいあるから。
Android そもそもダイアログ出ないですからね。
あ、そうか。そうそうそう。
おやおや。はい。というのがまず1個、許諾率上げるための部分の設計として結構いいなと思ったところですと。
はいはい。
で2点目がそもそものプッシュ通知の中身ですね、
うん、
コンテンツ自体の話なんですけど、
うん、
ここのプッシュ通知ってあのユーザー自身をコンテンツに使うんですよ、
うん、
どういうことかっていうと、まず 3つぐらいかなあって、うん、1個が招待した人が 招待してもらった人が実際に参加すると、うん、招待してくれた人に対してプッシュ通知が送られるんですよ。あなたの招待によって参加したよっていう。まあ、この辺は結構他のツールでもあるかな。トレロとかでもあったりするんで。
ジャスジョインドなんちゃらみたいな。
そうそう、あるんですけど、まあ、ここも一個リテンションにつながるというか、うん、じゃあ話してみようかみたいな部分もあると思うし、
うん、
っていう部分のコンテンツが一個あるのと、うん、2個目がフォローしてる人がルームを開始すると、うん、その人の名前が入ったプッシュ通知が来るんですよ。
おー。
これ結構リテンション強いじゃないですか。
強いね。
名前コンテンツにしちゃうのむちゃくちゃ強くって。
でもそれさ、フォロー多い人だとエグくないんです
よ。むちゃくちゃ多い。
そうだよね。
むっちゃ多い。かつその人たちがフォローしてる人たちがルームを開始したんじゃなくって、
はいはい、
ルームをスケジューリングしましたと。
お
この日にスケジュールしましたよって通知も来るので、うん、えぐいぐらい多いですね。
だってそれってさ、自分がスピーカーとしてなんか招待されたとか関係なく来るってことでしょ。
ないないない。
そうだよね。いやーそれ結構きついな。
でもそれ見ちゃうと結局、あ、じゃあ見逃せないわってなるじゃないですか。
まあ、なるね。
で結局それで内的トリガーも発生して戻ってくるみたいな。
なるほどな。
これはうまいっすよね。
なんかね、ツイッターとかフェイスブックはさ、まあ、自分がメンションしてるんだったら見ようかなっていう感じだけどさ、はいはいはいはい、なんかこう常にね、その特定のフォローしてる人たちのさ通知まで来てたらとんでもないじゃないですか。
これは強いっすよ。
へー。
まあやっぱこういうのをうざがる人もいるっていうのを見越していて、うん、一応通知画面の設定とかはちゃんと作ってますと。
まあそうだ。
どういうことやってるかっていうと、うんうん、まあ、設定頻度と通知内容っていうのはある程度は細かく設定できる。
うんうん、
まあ、スラックとかだと結構その通知の時間とか曜日指定とか、
うんうん、
あとチャンネル別に設定できたりとか、
うんうん、
徹底的にやっぱチャットアプリっていう部分もあるので、設定できるんですけども、クラブハウスもある程度はできるようにしていますと。
うんうん、
何ができるかっていうと、1個が通知頻度を設定できます。
うんうん、
基本はノーマルっていうような、うん、5段階あるうちの1段階、3段階目ですね、
うん、
真ん中になってるんですけども、ベリーフリークエント、フリークエント、ノーマル、うん、インフリークエント、ベリーインフリークエントっていう形で、5段階分けるようになってます。
でもすごい定性的だね。何日に1回とかじゃない？
そうそうそうそう。定性的なんで、うん、まあ、ちょっとさっき話してたんですけど、うん、これ、ベリーインフリークエントにして通知頻度下げても、裏側何もいじってないんじゃねみたいな話してて。
完全に主観によってコントロールする。そうそうそ
う、まだプラシーボ効果で、うん、おのこ通知下がったから別にこのままでいいかみたいな部分
なりそう
なるんで、
なりそう。
まだもうこれが1個あるのは結構サービス特性としては必要かなっていうところですよね。
そうね。だしさ、確かこの人もともとさピンタレストにね、はいはい、いた人とかだからさ、その辺の設計とかはクソなんかこすってそう。うん、ちゃんと
ピンタレストもめっちゃ通知来るからな。
いやー来るね。
そうっていう部分の通知頻度の設定もできるんですけど、うん、もう一個一番すごいと思ったのがやっぱ通知の一時停止機能がありますと。
すごい休止がある、
うん、iOS の場合ってデフォルトの設定ですね、うん、iOS アプリの設定画面の方でオプトアウトができます。
あるね、はいはい。
ただそれされると基本的にはもう終わりっすね。
受け取んないね。
その後の復活とかも結構試作やっててもあんま伸びたりしないんで、うん、基本的にはもうコミュニケーション取れないと思った方がいいんですけども、うんうん、やっぱクラブハウスのアプリの特性上ハマっちゃう人もいるし、かつ通知もうざいっていうことで、うん、休止する必要性あるよねっていうことで、
うん、
通知の一時停止機能っていうのを入れてるのが結構特徴、
うんうんうんうん、
で1時間から1週間後まで結構長期間のスパンまで全部選べるので、
うん、
まあ、オプトアウトさせずにうざさを軽減してコミュニケーション手段っていうのを継続的に維持できるっていうのは、うん、1個この他のアプリとかでも取り入れられるような設計かなと思いました。
プッシュ通知の休止ってあんま見たことないね。
ない。
確かに言われてみると、うん、このプッシュ通知はオフとかね、うんうん、そこの細かいのはめっ
ちゃある。項目ありますけどね、
うん、確かに良さそう。
これなんか結構ニュースアプリとか、
うん、
あとメディアアプリ、あと SNS アプリとかだと、うん、まあ今すぐ取り入れられるような、まあ難しいけど設計は、
うんうん。
けどまあ結構アイディアとしてはいいんじゃないかなと思います、ね。
そうね、うん。めっちゃ良さそう。
うん。
私、特定シーズンの時だけちゃんと使いたいアプリとかめっちゃ良さそう。
うん。
うん、
はい。っていうのがまあプッシュ通知のデザインのところでした。
うんうん。